良平です。
彩香です。
経営の中は研究者の彩香とエンジニアの良平がその時々で話したいことを話すポッドキャストです。概要欄にある Google フォームで質問感想リクエストを募集しています。 Twitter のハッシュタグ経営の中でも感想をお待ちしています。はい、ということでね、
はい、
久しぶりにこのオープニングの定期分やりました。前回、前々回かな、なんかこれやろうぜって言って、うん、完全に前回忘れてましたけど、
うんうん、
まあこういう定期務があった方が、こう話し始めやすいんじゃないかっていう実験を今してますね。
なるほど。
うん。
なるほど。
まあどうなることやら。
うん。
はい。今日は何について話すかというと、なんか最近ね、美術館とかこう行ったり、結構アートっぽい体験をすることがありましたね。
うん。
はい。なんか最初に行ったのは写真美術館恵比寿の。
恵比寿にあるやつ。
うん。あれ結構ね、僕は割と大学生の頃はよく行ってたんだけど、
うんうん、
久しぶりに行って、で、面白かったですね、あれね。
うん
うん、結構行ってました写真美術館は。
いや、そんなに行ってなかった。
なんか2つ主に展示を見て、なんか1つは野口里香さんっていう写真家の人の個展、
うん、
でもう1つはなんか日本の新進作家、
うん、
まあ写真家とは限らない感じですよね。結構インスタレーションとか、
そうですね、
で、うん、1人1部屋こう作家の人がこう自分の作品を展示してるっていうのを、うん、まあ5、6部屋ぐらいあったかな。
うん、まあ映像写真がメインなんだけど、うんうん、それに限らずいろんな形のアートっていう感じかな。うんうんうん、いやー、なんか、まあその野口さんの作品も良かったですし、その若い人4人 の、うんうん、作品集みたいなのもどちらもすごい良かったんですけど、なんかよりなんて言うんだろう、その人の解説みたいな、キャリアの解説みたいなのが結構しっかりしているなっていう印象があって、うんうん、でなんかこうなんだろう、アーティストとか写真家、映像作家ってどうやってなるのか分かんない、うん、その道の一つですよね。特に普通の、うんうんうん、なんだろう、美大とかに行かなかった人からすると、なんかどういうルートでなればいいんだっていうのが、うん、イメージがつきにくい領域だと思うので、うんうん、なんかそれがその彼ら彼女らのその経歴が説明してされていることで、うんうん、こういう感じでなってくんやみたいな。
確かに確かに。
うん、
まあ、なんかこうね、現代アートとかのとか西洋美術の美術館って作品作品作品みたいな感じ、
うん、
でそれをテーマに沿って並べましたみたいなこともありますけど、
うん、
まあ、今回行ったのはたまたまですけど、その個展でその人のいろんな作品を展示したり、うん、まあ、時代も背景も昔撮ったやつ最近撮ったやつとかあったり、その後に行ったその新進作家のアンテンライカーも一人一部屋で一点じゃなくていろいろこう展示してあって、
うん、
で、あ、なんかこういう興味がある人なんだなってことがわかるような、
う
ん
う
ん、
そうです
ね、つながりが見えてくる。で、うん、かつ、まあ、そこの人が書いた、まあ、文章だとかも載っていたりするので、
うんうんうん、
まあ、そういうね、結構人を中心に見れたっていうのは結構面白い体験だった
かも、ね。そうですね。うん。なんかそれが、なんだろう。まあ、結構身近に感じる出来事だったというか、うんうんうん、なんかアーティストっていう生き方に対しての解像度がなんかちょっと上がった経験で、うんうん、すごく良かったですね、それが。
はい。それが結構、11月かな。に行ったやつで、
うんうん、
でその後こうもう一回、まあ、たまたまだけど、
うん、
なんか予定の後に僕の、まあ、中学の同級生が今そういうアーティストをやっていて、
うん
うん、まあ、現代アートのインスタレーションとかを作っているんですけど、うんうん、その個展、まあ、ダブル個展なんですけど、うん、一部屋作品をこう展示してるっていうのを聞いたので、それに行こうということで二人で行ってきましたね。
はい、はい、すごい楽しかったです。
うんうん、なんかこう、それはどっちかというとね、美術館でっていうよりもっと小さい画廊の、うん、二部屋、
うんうん、
だったので、まあ規模としては、もちろん小さいんですけど、まあその分、こう、まあアーティスト本人がこう在廊をしていて、うん、もうなんか久しぶりにつってこう、いろいろ話したのも楽しかったし、
うんうん、
その中でまあやっぱ作品に、まあなんか、どういう経緯でこの作品が生まれたのかとか、
直接ね、やっぱり、
うん、直接聞けるっていうのはやっぱ
作った人に話を聞けるっていうのはやっぱりいいですよね、うん、
それは全然やっぱ違う体験ですよね、
うんうん
うん、どうでしたか、その話を聞いて。
いや、すごく面白かったですし、うん、やっぱりなんか本人から話を聞くっていうことの価値というか、うんうん、やっぱりなんかこう 面白いなっていう風に感じました。やっぱ画廊でどうやってまず古典ってやるんですかみたいなとこから聞けたから、
うん、
なんかそれが個人的にはやっぱりなんか印象的だったというか、こういう感じなんだみたいな、
うんうんうん、まあたまにね、例えば銀座のあのギャラリーとか行ったら、うん、まあ大きいギャラリー、有名なギャラリーもあるし、もっとな個人でやってるようなギャラリーもあって、
うん、
そこで展示してるけど、まあそれがなぜそこに落ち着いたのかっていうことを知る機会とかってないわけですよね、
うんうんうん、
でも多分アーティストの人にとってはなんかそういう機会がもらえるならやりたいしとか、
うん、
あとはね、自分からこういうところはやりたい、こういうところには出したくないとかってもしかしたらあるかもしれないし、
うん、
なんかそういうこうね、裏側の部分って聞こうにも聞けない話だと思うんで、
うんうん、あとやっぱりいくつかそのなんだろう、いろいろ並行して準備しているわけですよね、うんうん、ある個展の準備をしながら、なんかそうじゃなくてショーに出すやつを準備するとか、うんうん、
なんか研究者と似てるかもしれないですね。
そうそうそう、なんか、うん、多分生活サイクルというかが結構似てるなっていうのはちょっと思ったりして、うんうんう
んうん、確かになんかね、講演とかそういうね、あの司会とか頼まれて、でも自分の今やってる最新の研究じゃないテーマについて話を聞かれることも、
うんうん、
あの研究ではあるわけですよね。
うん、うん
うん、アーティストの人もね、結構そういうのもあるのかなっていうふうに、
ありそうでしたよね、想像しました。やっぱりね、
うん、
なんか今はここにこれを展示してるけど、
うん、
その今現在進行形で作ってる作品は別の個展に出すものを用意しててみたいな感じだったりとかするんで、
出ましたね、
うん、
はい、まあ、一応あのちょっとこれは会期終わっちゃってるんで、一応どういう展覧会に行ったか紹介だけするんですけども、京橋アスクというあのギャラリーでやっていた、岡智美さんっていう方の、黄昏時の部屋という、まあ、個展に参加してきましたという感じですね。
はい、
はい、でまあもう一つの展示もすごい面白かったんですけど、
蚕の、うん、
あの蚕のまああの黄昏時の部屋のインスタレーションの方は、まあ水の境界線をテーマとしたあの展示っていうことで、水を使ったあの水とストロボライトとかを使ったこうインスタレーションで、うんうん、なんかすごいこうまあ体験として面白い神秘的っていうのもあるし、なんかそれを生まれた経緯とかも聞けて、
うん
う
ん、
こうより面白かったですね。
ね、
はい。で、そのダブル個展をやってたもう一つの方も結構、あっちの方はなんか、どっちかというとなんだろうな、こう、ウェットなインパクトは結構大きかったかな。
うん、
その驚きっていうよりなんかすごい存在感みたいな感じで、
うんうんうん、
あの、まあ、おばあさん、あの、作家の方の、おばあさんのおばあさん、高祖母っていうのが、
うんうん
うん、が昔々、おばあちゃんから聞いた話で、昔、怪奇子の眉を口に含んで糸を出していた、みたいな話、
うんうん
をこううっすら覚えてたみたいな話を聞いて、それってどんな感覚、どういうことってなって実際にやってみたっていう、こう映像をあの展示してたやつですね、
うんうん、
それもあの2人とも在留してらっしゃってあの話を聞けたので、まあどっちも僕は結構印象に残って
そうですね
なって思いますね、うんう
んうん、確かにその生活の中でその介護と共に生活するっていうのがどういうことなのかみたいなことに関して、うんうん、なんかすごく考察した内容であったり、
うんうん、
それをまあインスタレーションっていう形で表現していて、
うんうん、
まあなんかどちらもすごく面白かったですし、うん、なんかやっぱり結構ね同世代ぐらいの人でアーティストしてる人のその話を聞く機会っていうのはなかなかなかったんで、すごいそれがまず楽しかったですね、
うんうん、全然違う生活というかをしてるのだろうけど、なんかでも実はね興味とか話題とかあったりして、それも結構面白いですよね、
うんうんうんうん、確かに、
うん、結構岡さんさっきあの額装額自体が結構凝ってて小さくて可愛くて綺麗でしたね、
うんうんうんうん、なんかすごい額に興味を示して
たよね。あ、そうだね、なんかどうやって作ってるんだろうなみたいな、うん、
なんかそういうの自分で作ったりするのとかりゅうさん好きですもん。
DIY とか、ね、うん、
机を作ったり、
あ、そうだね、最近机を拡張して大きくしたんですけど
うん、うん、
はい、なんかもともと120センチぐらいのこう板を買ってきて、でスタンディングデスクになんか何でもスタンディングデスクにできるキットみたいなのがあって、
うんうん、
足だけ買ってきてそれで作ったっていうやつを作った。
なんかそのなんだ、そういう DIY、日常的な DIY だけじゃなくて、うん、なんか前普通にそのなんだろう、工学部だと、こう、研究の一環としてそういうアート的なものを作ったりすることって結構あるじゃないですか。
あの学科、まあ大学院なんで研究科なんですけど、そこで制作展っていうのを毎年やっていて、
うん
うん、で、メディアアートを、
うん、
あの、芸大の有志の人、
うん、
あの学生さんとコラボレーションで、
うんうん、
こう一緒にメディアアートを作るっていう。 まあワークショップみたいな授業みたいなのがあって、
うんうん、
それで作ったりもしてましたね、
うんうん、はい、それでなんか 音声系の
展示とか
やってました。
そうですね、うん、そうですね、あの2作品出したんだけど、その一番こうメインというか大きいやつは音声ガイド、
うんうん、
あの美術館の音声ガイドが面白いなって思って、でそれをテーマに、まあその時かつあのまあそれこそチャット GPT じゃないですけど、
うん、
こう自動であの機械学習で何かを生成する、例えば絵とか、うん、例えば音声の合成だとかっていうのがだんだん本当にできるんじゃないかみたいな、自然なことができるんじゃないかっていうことがこう分かってきた時代時期だったので、まあこう6、7年前ぐらいかな、
うんうん、
だね、それを使った、作品をあの作りました。まあ具体的な音声ガイドで、ヘッドホンタイプのやつをこうつけて作品を4つ見てもらうんですけど、
うんうん、
あの、その作品4つっていうのは、まあ普通に額装されていて、壁に貼ってあるような普通の、まあいわゆる絵画みたいな作品をイメージして作ったんですけど、最初はこう人が描いたもの。
うん、
で、もう一つ機械が書いたものをベースに人がこう作ったもので、逆に、人が書いたものを機械がこう加工してこう作ったもの、うん、で最後はまあその当時ちょっとディープドリームみたいなのがあったのかな、そういう生成モデルを使った、
うんうん、
絵画の生成をしてくれるようなまあモデルがあったので、それを使って完全に人間の手を使わずに、まあランダムにもう生成したものをパッと貼り付けたものっていうのを用意して、
うん
うん、それを解説付きで見てもらうってことをしました。
うんうん
うん、はい。もうなんか、こんなに解説することになると思わなかったから。
ごめん
なさい。だいぶ久しぶりだったんです
けど。うん、振っちゃったけど。はい、なんかそういうのを作る経験を通じて、
うん、
なんだろう、やっぱり、こう、アートに対する感覚とかっていうのが、自分がその一部というか、作り手になることで変わるところがあるのかなっていうふうに思って、ちょっと聞いてみたんですけど。
なるほど。うん、結構その、メディアアートそのものは、好きで、かつ、まあ自分がね、そういうプログラミングとか学ぶ上で、まあ作ろうと思えばというか、まあアイディアと、まあもちろん経験とがあれば作れるんだろうなというのはあったんですけど、
うんうん、
でもやっぱり実際に作ってみると、
うん、
なんかいろいろね、要素を盛り込みすぎてこうしまったりとか、
うんうん、
それをなんかね、実際解説とか文脈とかなしで楽しめるようにするっていうのはすごい大変なんだなってい
う
のは、
うんうん、そうですよね。
思いました。
うん、確かに、
はい。ちなみにさっきの解説、作品の解説はまだ終わりじゃなくて、実は、音声ガイドを聞きながら作品を見るんですけど、
うん、
その音声も、最初は人間が、
うん、
リアルタイムで別部屋からですね、
それ
を見ながら喋ってるんですよ。
すごい。
だからすごいリアルな音声だなって思ってもらえたみたいなんですけど、
うんうんう
ん、だんだんそれと録音された音声をフェードでつなぎ替えて、
混ざってるみたいな。
そう、いつの間にか僕の声に似てる機械の音声に、
うん、
合成して、だから最後は全然、なんだろう、機械を合成だなって明らかに分かるような声にだんだんなっていくと、
うんうん、
でどこが切り目だったんだろうっていう
のが分かんない、
まあ、分かんないっていうふうな仕掛けにはなっています。
へえ。
まあでも今こう説明しただけでも結構要素多みたいな感じだと
は
思うんです
けど、だからそれはやっぱり視覚と聴覚をリンクさせたいみたいな、そういうモチベーション
もあ
った、うんうん、
それもあったし、うん、やっぱなんかそのうん、そういうなんか人か機械か分からないみたいな、例えばなんか電話の応対とかでも結構だんだんありつつあります
よね。ああ、そうですよね、うん、最近はね、
かなりリアルな合成なので、
どんどん、
うん、こうそういうのを体験すると、人でもロボっぽい人っているじゃないですか。なんかすごい機械的な会話をされると、あれこの人機械なんだよなと思って話してると、あ、人だったわみたいな、
うんうんうん、
なんかちょっとすごいゾワッとするような体験、
うんうん、
がなんかそれに似たようなことを思ったんですね、そういう体験をして、
うん、
で、なんかこれを、こう、体験に落とし込む、インスタレーションみたいに落とし込むにはどうすればいいんだろうってことを、
うんうん、
まあ、その当時は考えて、
なるほど、
まあ、だいぶ懐かしいですね。
うん、
はい。
なるほどですね。
まあ、でもなんかそういう、うん、パッケージというか、なんか一つの作品ですっていう形にする大変さっていうのは結構、うん、
うん、
思いましたね。
うん。
うん、だからやっぱ、そういう現代アートとかインスタレーションを見て思うのは、なんか作者が横について解説とかしなくても鑑賞してもらえるってそういうことなんだってい
う、うんうん、確かにそうですよね、
うん、
まあそれこそそういうなんだろう、まあ美術館とかに飾ってあるものっていうのは基本的にまあこう作者はいないわけですよね、
うんうん、
だから、うん、そういう意味ではなんかこう美術館にポッて置いて最低限の説明、
うんうん、
読むか読まないかも分かんないぐらいの説明書きでも分かってもらうっていうのは結構 ね、
うんうんうん、そうですね、
難しいことなんだなっていうのを同時に感じましたね。
うんうん、まあ、あとはなんかさらに思うのは、やっぱそういうこう、時代の感覚みたいなのに影響する作品でも僕のやってたことはあったなと振り返って思っていて、やっぱなんか、その当時のその感覚っていうのが分かってる人にはなんか理解してもらいやすいけれども、うん、でも美術館に残るような作品って、ね、うん、30年と50年後でも、おおって思わせる力があったり、うんうんうん、まあするから残ってるっていうのはあるじゃないですか。いや、それもそれですごいことだなっていう、
ね。うん、確かに。その、やっぱ時事感というか、
うんうんうん、
例えばそういう AI との融合みたいな話って、うんうんうん、多分ここ数年ですごくたくさん作品が出てきたんですけど、うんうん、完全に溶け込んだ世界ではどう感じられて、
うんうんうん、もう
数百年後にどう感じられているのかとか、ね、なんかね、その辺やっぱ気になりますよね。うん、数百年にどころじゃないか、多分10年で変わりますよね、その辺の感覚ってね。
うん、そうそうそう、
うん。確かに。なんか私はどっちかというと、その、なんだろう、私は野口さんの作品とかを、
うん、
写真とかを見て、はい、なんか自分がその映画とかこう研究のなんかそもそも根底にあったものみたいなのを結構思い出したというか、うん、
あ、映画って言ってのは映画監督、
ああ、そうなんです、
映画サークルをしてた時の
話ですね。そうそうそう、私は大学1年生の時に映画撮ったりしてて、なんかなんでやってたんだろうなっていうのを、
うんうん、
まあ、今全然撮ってないし、なんか思い返した時に、なんかそのなんか自分がこの美しいと思った景色とか、
うん、
こういう角度とかこういう、まあ、物語もそうかもしれないけど、なんかこういう瞬間を残したいみたいな、なんか瞬間を残したいっていう気持ちだと思うんですよ、
うんうん、
で写真ってそういう芸術だと思うし、うんうん、ある瞬間を残すとか、ある見え方を残すみたいな、その見え方を強調するためにいろんな技術があるみたいな感じだと思うんですけど、なんかまあその見え方のを作るっていう意味で映画とかそういう映像作品っていうのは結局一応世の中にあるものを撮ってるわけじゃないですか。その絵画みたいに自分で描いたり、
うんうん、
なんかこうメディアアートみたいに自分でその新しい視覚刺激を作ったりするわけではなくて、
うんうん、
あるものを撮っている、あるものを撮ってるんだけど、その視点を提供するっていうことですよね、
うん、
だからなんか、あ、そういうことにすごく興味があったんだなみたいな、
うんうんうん、
でこういう視点を共有したいとか表現したいみたいな、そういうある種のこう、まあ、自分の内側にあるものっていうよりは自分を通した外側の世界を表現したいみたいな、
うん
うん、そういう自己実現の欲求、自己実現、ね、自己、なんだろう、表現の欲求、うん。
自分を見てくれとか、自分のこんなことを考えてるのを見てくれっていうよりは、
そうそう
そう、その、自分の視点を通して見た外の世界について伝えたいって
のがあった、うんうん。そうそうそ う, そう、
うんうん。
なんか割と、それはなんか研究にも通ずるところがなんかあるなと思って、うんうん、でなんかその 対象というか発見を通じて視点をこうシェアするみたいな感じじゃないですか、うんうんうん、なんか本当に自分の中だけでできたものをシェアするっていうのは、どっちかというと小説とかそういう世界観構築、うんうんうん、小説とか漫画とかにおける世界観構築とはまた別の方向の芸術ですね、うんうん、写真とか映画とかって、まあ、映画はストーリーっていうのもあるし、結構フィクションもあるとは思うんですけど、そうですね、まあそんな感じのことを思い出したというか、何かそういう、何だろう、自分のアイデアだとか視点を表現したいみたいな感覚を、うんうんうん、あ、こんな風に視点が美しく表現できたら絶対気持ちいいだろうなみたいなことを思いながら見てました。
うん、まあじゃあ今振り返ってみると結構その似てたのかなみたいな、映画を撮ったっていう経験、うん、まあ、モチベーションとかと、
そうね、まあ別に経験が似てるかっていうとそんなに似てないんだけど、うんうん、まあ、なんか モチベーションとか背後にあったものっていうのをなんかこう なんて言ったら純粋な気持ちを思い出したって言ったらなんか変な話だけど、
うん、
その研究に関してもなんか、はあ、こんな気持ちを私は昔は持っていたのかもしれないみたいな、今はそんな風に思ってないけどみたいな、なんか今そんな風に思ってないけどって言ったらだけど、うんうん、なんか そういう純粋な視点で楽しめているかなっていうことについて思い直した、
うんうん、
研究を、
はい、
うん、というか、そうね、なんかこういうアイディアとかを表現したいっていう感覚が自分の中にちゃんとあるかって、やっぱ論文実際書いてると、なんだろう、こうレビュアーに叩かれないようにとか、なんかその評価されるする側の視点をかなり意識しながらやっぱり書くし、その批判を受けないようにみたいな感じで、まあ、なんかロジックを詰めるところの方がなんか精一杯で、なんかメッセージとか自分の視点みたいなところってなかなか 入れづらいよね。まあ、それを入れすぎるとなんかやりすぎになっちゃうし、うん、なんか塩梅が難しいんだけど、うんうんうん、だからやっぱり写真もでもそうだと思うんだけど、確かにそのストーリーが伝わる技術とか、
うん、
なんかこういうそぎ落とされた要素を入れる、でそれに自分のメッセージとか視点が少し入ってるぐらいの、うんうん、そういう多分バランスじゃないと、なんか独りよがりの写真は多分ああいう形で残っていかないと思うね、
うん、
ある種自分を自己表現なのに自分を消すけどその人らしい視点があるみたいな、
うんうん、
なんかそこが一番なんかこう うまいクリエーションのぐらい具合なのかなっていうことをなんか考えていて、ちょうど私その写真美術館に行った時は若干研究に対してなんかモチベーションが下がったっていうよりはなんかちょっともういろいろあってなんか疲れたみたいな感じだったんだけど、うん、うん、なんかそれを見てなんかすごいこう元々の純粋なこうモチベーションというかこういう風になりたいみたいなことを思い出して、あ、なんかこうなんだ研究なんか嫌になったはずだったのにてかなんかこう気分でかに来たはずだったんだけど、うんうん、なんかその思いもよらぬところからそうやってなんだろう、こうインスピレーションというかを得られるっていう意味でなんかこうアートの力っていうのはやっぱすごいなってその時思ったかな、うんうんうん、
ね、まあこういいインスピレーションもらったけど、なんかそれがもらえるとは思っていったわけじゃない、
そうそうそうそうなの、ね、全然そういう風に、うん、まあ気分転換ぐらいのつもりで行ったんだけど、うんうん、なんかでもこういう景色とか感動とかそのなんだろう、こういう視点をシェアしたいみたいな、うんうん、それ多分一番最初になんかデータ見た時の感動みたいなものだったり、うんうん、なんかもう正直書く時になるとだいぶ薄れてんだよねその最初に現象とか見つけた時、うんうん、これすごいかも面白いかもって思った瞬間ってなんか確かにあったんだけど、うんうんうん、なんかそれを書く段階になると、まあでもこれってもしかしたらなんとかって現象と似てるかもとか、なんか自分は2番煎じなんじゃないかみたいな感覚って、それは多分アーティストの人にもかなりある、うんうん、そういう自分自答ってのはあると思うんだけど、
うん
うんうん、やっぱりそういうね、なんかこうアーティストの人もやっぱ新しさとかその人らしさっていうのがやっぱ求められると思うから、
うん、
なんかそういうところ、なんかそれがなんだろう、こうそういう葛藤の中にこうなんか混じり気のない、
うん、
こうなんだろう、こうアウトプットを出すっていうか、
うんうん、
なんかそういうところがすごいすごいなプロはって思った
な、なるほど
かな。
うん、
まあ分かんないけどね、外から
見えてるだけで想像してるだけだけど、でもまあ、うん、確かになんかそういう感じの人には思いましたね。まあ写真家がみんなそうなのかっていうのは分かんないけれども、まあ少なくともその個展に行った野口里香さんの展示は結構そういうこうちょっと素朴だけどこう芯のあるアイデアみたいなものをこう形にしていってっていうスタイルの方に見えたので、
うん
うん、まあそういうのは面白かったですね。確かにインスピレーションもらえたっていうのはあると思います。うん、まあでもなんか、こういうの、こう、でも狙っていくことはできないっていうのはなんか難しいですね。
そうです
ね。やっぱ、こう、うん、アートを取り入れてとかインスピレーションもらいに行こうっていう、逆に行こうとすると、なんか、
うん
うん、なんだろう、そういう気分じゃない作品に当たっちゃったりとか。
うんうんうんうん、確かに。いや、本当になんか、まあなんか、なんだろう、まあどっちかというとただただ疲れていたみたいなタイミングだったから、
うんう
ん、なんか逆に、うん、なんか、なんだろう、まあ、たったにリフレッシュっていうつもりだったのが、うんうん、なんか思った以上になんだろう、原動力的なところを、
うんうん、
をこう刺激されたかな、意外とみたいなことがありました。よしさんはどうですか？
いや、なんかそれの話で思い出したのは過去にカルチャー会、
うん、
人生にカルチャー必要かっていう回を取ったと思うんですけど、
うん、
なんかまあその時にもやっぱりこうなんだろう、何かを求めて映画を見た時にはなんかちょっと、うん、なんだろう、裏切られるけど、でもなんかそうじゃないタイミングですげえいい、うん、なんか人生を変えるみたいな、
うん、
まあ人生が実際に変わるかっていうよりは見方がどっちかというとさっき言ったみたいな見方が変わるみたいな話ですけど、それはもらえる瞬間っていうのあるんだなみたいなのがあって、
うん、
でもなんかまあ難しい、そういう付き合い方って難しいなとは思いましたね、
うんうん、まあだからやっぱりなんか定期的に触れていく必要はあるのかなっていう感じはした。
うん、うんうんうんし、まあなんか、こう、何も、まあ何もなかったな、みたいな、すごい綺麗な写真だったなっていう、きっと、回もあるんだな、
うん、ああ、そうだよね。
うん。し、うん。なんかでもまあ、それでもこう、別に何かをもらいに来たわけじゃないしって思って、また、なんか見たくなったタイミングで見るっていうのが、大事なんだろうな、とは、思います、
うんうんうん。確かに。
それはなんか、あらゆる、まあ、カルチャーに、まあ、共通していること なのかもしれないなとは思いました。
うん、そうね、そうね、うん、確かに。カルチャーカーはあまりアートの話はしなかったよね。どっちかというとコンテンツ、まあ、映画とか、うん、
コンテンツとか、
ね、映画音楽とか、うん、そういう感じが多かった、ね、だから、うんうん、家で、うんうん、あの消費できるというか、うね、タイプのもの、うん、
まあ、展覧会はそれで言うとよりそのなんだろう、行くハードルっていうのは高いけれども、うん、まあ、なんか逆に言えばこう締め切りがあるじゃないですか、その展覧会はいつ終わるっていうのがあってうん、うん、なんか逆に行ってしまうとこう結構すごいそのなんだろう、まあその写真に囲まれて、
うん、
その写真のことしか考えないこう瞬間とかは、うんうん、あの得られるわけで、
うんうん、
まあなんかそういうのも結構なんかね、あの小説とかよりは逆に忙しくても行ってしまえばそこに集中できるっていう意味ではいいのかなとも、
うん、確かに、
ね、思いました、
うんうん、確かにそうかも。
なんか小説を一本読み通す体力がなくても、
うん、
なんかそのね帰りにちょっと寄るぐらいだったらできるかもしれないし、
うんうんうん、
まあ、人によってちょっとねそのハードルは変わると思いますけどね、
うん
うん
うん、確かにね。いややっぱりそういうなんだろう、うん、なんかカルチャー人生に必要か会を、
うん、
のことを私は全然思い出してなかったんだけど、
うんうん、
思い返してみると確かにそうやってなんだろう、定期的に自分の原始的なモチベーションを思い起こさせるみたいなタイミングって多分なんか必要で、
うんうん、
なんかな 何かしらのこうクリエイターとしてやっていけてる人、
うんうん、
なんかやっぱプロの話を聞くってやっぱいいよね、
うん、
話を直接聞くじゃなくても、うんうん、そのなんだろう、説明文を読むとかでもいいんだけど、
うんうん
うんうん、なんか本当になんか前別の回でも言った気がするんだけど、年々年々何かのプロであることに対するなんか尊敬がね、
うん、
すごいこう湧いてきて、
その人のどういう職業だったり、どういうアウトプットであっても、
うん
うん、一つのことを突き詰めてとか、うん、まあ、そのアウトプットがこう自分の作品だって言える人すげえみたいな、
ね、そうだよね、ありますよね、うん、本当にそういうのに対するなんかなんだろう、感覚とかが、
うんうんうん、
なんか今で言うと私はね、サッカー選手とかワールドカップ今やってるんですけど、ちょうどなんかサッカー選手の遺跡の話とか読んでると、なんかこう結構来るものがある
あ、そのポスドクとかそういう研究でもそういうのあるなみたいな。
そうやっぱ遺跡してチーム移ってとか海外挑戦したりとか、なんかやっぱそういうなんだろう、こうキャリアをどうやって進めていくかみたいなところ、
なるほどね、
でなんかこうなんだろうね、インスピレーション受けるとか言ったら変だけど
うんうん、うん、
でもなんか今すっごく活躍してる人でも、うんうん、例えば高校サッカーやってる時にはそんないろんなところからめっちゃ声かかったわけじゃなかったりとかするし、うんうんうん、なんかどこで才能を開花するかっていうのはやっぱ人によって結構違ったりするから、
うん、
もちろん今日本代表になってるような人たちって、
うんうん、
間違いなく全員めちゃくちゃ才能はあるんだけど、うんうん、なんかでもそれが人の目に留まるタイミングっていうのは結構人それぞれで、
うん、
うん、
なるほどね、
うん、
まあ確かに。でもなんか自分もこうね、将来的な例えば転職とか社内の中でもこうどうあの自分をこう確立していくかみたいな考えた時に、
うん、
まあ実はサッカー選手のキャリアとかとまあ近いところあるのかもしれない。研究者はより多分それが近いって、
うんうん、
からこそこういろんな刺激というかあの共感とかもあったってことですよね、
うんうん、
なんかそれでも結構面白いサッカーの見方ですよね。サッカー選手側に重ねている人そんな多くないんじゃないですか。
ああ、いやいや別に自分が重ねられるとは思ってないよ。だってね、向こうはなんか10億円プレイヤーとかだしさ、
うん、
なんかじゃないけど、でもなんか今日本代表になってる人たちも結構、うん、なんだろう、まあ輝いてる時期そうじゃない時期とか、
うん、
いろいろあるんだなみたいな。
そうね、
なもちろんずっとね、ずっとなんかもう日本のユースのベストとかに選ばれ続けてる人もいるけど、うん、そういう人ばっかりじゃないし、うんうん、
まあ、あとあれですよね、うん、まあポジションっていうと分かりやすい、例えば聞いたことあるのはゴールキーパーとかは、
うんうん、
やっぱチームに一人しかいないので、
うんうん、
そこを勝ち取るのは運とかも必要だというのは、
うんうん、
まあ見てても、あ、そうなんだろうなって、
そうですよね、
当然思うわけじゃないですか。うん、で、まあ、出場しないと結果は出せないけど、
うん、
結果を出すためには出場して経験を積むことも必要だったりするし、
そうそうそうそう、
なんか、ああ、みたいな。あ、でも仕事もそういうとこあるよな、みたいなのはありますよね。
うんうんうん、そうですね。まあ、私は自身ちょっと留学してたこととか、
うんうんうん、
まあ、これからちょっと留学を考えていたりもするので、うんうん、なんかその辺を考えて、なんだろう、海外挑戦みたいなところも、なんか自分の中では、こう、まあ割と、 今回はの日本代表って J リーグからの人もいますけど、うんうん、結構外からっていう人も多いですよ ね、 そう
だ
ね、 ね
全然サッカー素人だから、うん、なんかそういう所属が本当にいろいろでびっくりしたよ ね、 そ
う
そ
う
そ
うね、びっくりしましたよね、うん、やっぱそういうやってなんかみんないろいろ挑戦しているんだなっていうのが分かって、
うんうん、
それもなんかすごいなって思いました、
うんうん、あとサッカーって本当にインターナショナルスポーツなんだなっていうのは思いますよね、
うん、
なんか他のやっぱ代表のチームの所属とか見ても、うんうん、こう全然その出身の、 あの出場してる国の名前と違う名前があるってことは、
うんうん
うん、まあ別の海外のリーグで挑戦してるっていうことだし、うんうん、なんかそういう意味ではエンジニアとか研究者と近いですよね、
うん、まあそうかもしれないですね、う
ん、なんかまあ野球とかまあ相撲みたいなのはどっちかというとね、うん、そのまあ数カ国の中でこう市場があって、うんうん、まあ特に野球は例えばアメリカが頂点でみたいな、
うんうん、
あんまその国外リーグとかでプレイしてるっていうのはアメリカ以外であんまり聞かないです
けど、
うん、
まあメジャーか日本かって感じですよね、うんうん、基本的にはね、うんうんうん、
まあまあね、あの野球もそんなに知らないんで実はってあるかもしれないけど、うんうん、まあでもなんかそのグラデーションの中では多分、
うん、
あのサッカーかなりインターナショナルの方なのかなって見てて思いましたね、
うんうんうんうん、まあね、だからサッカーもさ別に全然そういうところにインスピレーションを受けようなんて1ミリも思ってなかったわけだよね。う
ん、ただ最初はなんか買ってるらしいみたいな、うん、しかもなんかめちゃめちゃその適当に見てましたよね。
最初のドイツ戦とかまあ勝てると思ってなかったからね、うん、そうそうそう、まずだからなんか全然ただ私めちゃくちゃなんか運が良くて、
うん、
見てる時にだけ全部点が動いたみたいな感じだった。
ドイツ戦はなんか最初はどっちが点入れたのかな、
最初ドイツが点入れて、でその瞬間からちょうどなんかテレビをつけたみたいなタイミングで、
いや多分僕はもうちょっと前から見てて、でなんかテレビつけたらやってて、
うん、
なんかてか入りそうで赤さん呼んできたら入ったってなって、
うん、
あじゃあ負けちゃうのかなって言って、
う
んうん、その後お風呂に入って、
う
ん、で出てきたで髪乾かしてる時に僕は結構チャンスになったんで、ちょ呼んできたら、
うんうん、
その瞬間になんか同点、
ね、
逆転みたいな、
うん
うん、一番美味しいとこだけ、
そうそう一番美味しいとこだけ見て
やったーっつってすごい、なんか急にファンになって
。ミーハー。
わけじゃないけど。
ミーハー。いや、でも全然私は本当に、なんだろう。見てなかったんですけど、うんうん、サッカー。あの、普段から見てるとかでは全然なかったんですけど、うん、なんか多分 F1 にハマったことで、
ね、いや、確実にそれはあると思う。
こう、スポーツ選手とか、全体に対するなんかこう、スポーツについてどう調べればいいかみたいななんか感覚がちょっと分かってきていて、なんかこう、なんだろう。こう調べると楽しいみたいなのをなんか学習してしまっているので、
ね、
うん、なんかそれもあってなんだろう、選手のこと調べ始めたりとか、
そういうことか、そういうことか、確かに F1 の選手について経歴を調べると結構面白いみたいなのは確かにあるけど、
うんうん、
それをあのサッカー選手に適応した結果、うん、そういう楽しみ方を見出してるって
ことで、そうそうそうかもしれない、
それもう無限のスポーツで無限にできるじゃん、
うん、まあそうだね、
うん、よかったね。それは
確かに、いや、うん、いやだからそういう意味ではかなり私は F1 に感謝してるんだよね。
なるほどね、うん、楽しみ方というかを学んだし、
一、
うん、
回ハマり方を学ぶと、あこれこの要領でハマれるなみたいな、
はいはいはい、
なんか
応用が効くハマり方っていう、そうそうそう、
なんか多分なんだろうな、結構 F1 もルール複雑じゃないですか、
うんうんうん、
でサッカーもまあなんかどうやったら点取れるかっていうのはすごいシンプルだけど、戦略とかって結構複雑だし、うん、その辺調べ始めると結構沼じゃないですか、
確かに、
ね、まだ全然私も詳しくないんですけど、うんうん、でもなんかこれハマれる何かがあるみたいな、
うんうんうん、
まあ、超ミーハーだけどこのタイミングでサッカーにハマるっていうのは、
うん、まあそれでもね、なんか例えば F1 で、うん、あのじゃあフェルスタッペンとハミルトンが競ってますみたいな瞬間から見始めた人のことを、
うんうん、
多分ベテランの F1 見てる人とかは別にどうとも思わないっていう、
まあね、別にミーハーだけどさ、
っていうことはあるかもしれないけど、いや、でも見てくれてありがとうと言うんじゃないかというのは、もう、なんか分かったので、
うん、
じゃあもう僕らも全然ミーハーでいいと、
うん、
こう、全然それはダサいことで何でもなくて、
うんうん、
まあ楽しければ見ればいいし、
うんうん、
別にその、それはなんか普通に嬉しいと思ってくれてるんだ、ってことを、まあ知った結果、別になんかいいじゃん、みたいな感じで、
う
ん。
そう、ミーハー上等ですよ。
ミーハー上等で見てますね。うん、まあ新しい世界というかね、こう、を知るのは、あの、いずれにせよ面白いし。
うん。
うん、まああとなんか、やっぱ究極は人生が面白いみたいなのはあって、その一つのことを、
ね、
うん、あの、突き詰めてやってる人特有の、なんかすごいドラマだったり、
そうだよね。
はあるわけじゃないですか。うんうん、で、それは別にやってることが何であろうが、
うん、
なんか、いやでもそれにかけて頑張れるのってすごいわって、やっぱ自分が、うんうん、こうそういうことに似たことをしようとして難しくてでも頑張ってるっていう経験が あると、もうなんか何にせよ尊いみたいな、
うんうんうん。あ、そうそうそう。いや、それが一番最初に、あらゆるプロに対して、なんかもう、すごいみたいな。
で、なんかそれを知ると、別になんかどんなスポーツだろうが、
うん、
まあ、一般化しつつかもしれないけど、でもやっぱ、そういうのは少なかれあるわけですね。
うんうん、まあ、だから最初今回、まあ、アートの話から入ったわけですけど、
うん、
まあ、なんか、アーティストとしてずっと例えば写真家としてやっていくみたいなのも、うんうん、キャリアを知ることによってやっぱりなんかその人、うんうん、まあ、作品単体で見るよりもなんか良さを感じたりとか、
うんうんうん、
あるいはなんかなんだろう、こうその人自身に対するなんか尊敬が湧いてくるというか、うんうん、なんかそういう意味で、まあ、スポーツ選手とかもそうだし、うんうん、そういうアーティストとかもそうだと思うし、なんかこう極めているプロについて知ることっていうのがやっぱりそれだけであらゆる分野に関してインスピレーショナルだなっていうのをなんか年々本当に感じるようになりますね。
うん、そうね、確かに。なんかあのイメージキャストさんの公開収録で、
うん、
あの AI の話になったじゃないですか、うん、なんかそこで自分が言ったことをあの思い出したんですけど、うん、なんかあのなんだろう、何でも絵がこう綺麗な絵がすぐに出せるようになった後に、うん、何がすごいと思うようになるのか、みたいな、そのテーマ、うんうん、で、なんか僕はその時、まあ、ちょっとあまり準備はできてなかった中で言ったのが、確かなんか、例えばなんか継続とか、
うんうん、
まあ、イメージキャストさん100回やったっていう、その継続は、やっぱりその凄さとか面白さは残っていくはずだと。
うん
うん、そのエピソード1個が本当に自動生成できて、
うんうん、
もう、やっぱその2年続けるっていうことの、から出てくるなんかおもろさみたいのは絶対に代替できない。うんうん、みたいなことを言ったんですけど、うん、なんかそれは結構その、なんか、結局人生が面白いと結構面白いみたいなと、なんか、繋がってくる話なのかなと思いました。
うん
うん、その、やっぱね、その見た、今回見た写真展の写真が生成できたからといって、あの、まあ、AI で生成できるようになったからといって、
うんうん、
なんかそこの面白さとか、その尊さみたいのは、うん、まあ残る。
うん、確かにね。だから単体としてそういう写真ができたっていうことと、
うん、
なんかある一連の作品を撮ってきたっていうことっていうのは、うんうんうん、まあ、なんか全然価値が違うものだし、うん、そういうでもなんか AI がプロの人生みたいなの歩み始めたらどうなるんだろうね。
まあなんか応援してる AI がこういい、うん、例えばなんか将棋の AI がこう最初は下手くそだった
ものとかってそうそう
なるとなんか味が出てくるのかもしれないですけど ね、
うん、そうあるかもしれないよね、うん、例えば AI が吐くみたいなものがある程度できてきたとして、うん、なんかもう画風がさ定まってきて、うんうんうん、でそれが例えば最新のデータセットを組み入れたことでこう変わったとかなると、うんうんうん、やっぱ批判を受けたりすることもあると思うし、うんうん、前の画風が良かったとかさ、うんうんうん、
確かに
かそうなってくるともうある種の人格を帯びてくるよね、うんうんうん、
まあね、うん、まあでもやっぱそこでこうまあ割と表現としては月並みだけどあの人間と AI を分けるのは僕はまあ死ぬことだと思っていていつか、
うんうん、
そのだから人間はこう限られた手数しか打てない、
うんうんうん、
し、一個何かをやるってことは何かをやらないってことでもあるっていうのは、
うん
うん、あの定義上でもそうだし実際実感もあるというか、うんうん、何かそのね進路を選ぶってことはこっちを選ばないっていうことで、
うんうん、
AI みたいにこっちもやってみたこっちもやってみた結果こっちが良かったんでこっちしますみたいなことではないわけですよね、
うんうんうん、
だからこそなんかその写真を撮ってそれは自分の作品ですって世に出すことがすごいなって思う、
うん
う
ん、なるほどね。
ような気はします、
うんうん。
なんかそれは別になんかこの写真も撮れましたし、この写真も撮れましたし、うん、なんか、で評価関数に従うと、
うん、
これが人間に受けると思いました、みたいな感じと、結果が同じでも、
うん、
なんか、いや、お前無限のなんか寿命あるんやろ、みたいな。
うんうんうん、
だから、こう、その中で一番いいやつ選んだんやろ、みたいな。っていうのと、
うんうん、
なんか、いや、もう一生一度きりなんて、みたいな。中で出てきた、なんかこれがわしの作品ですけん、まあね、のと結構違う、うん、言いますね、ま
あ、確かにね。少なくとも現代に生きる我々の感覚からすると、うんうん、やはりその限られた人生の中でそのアウトプットが出せた、
うんうんうん、
そのヒストリーがあったから、
うんうん、
そのアウトプットが出せたっていうそのなんだろう尊さっていうのはまあ機械には大体不可能であるってい
う
感覚が、
うん
まあうん、今はあるよね少なくとも、
うんうん、最後残るのはそれなのかなというふうには、うん、
確かにな
思いました。
なんかそれをさなんかこう聞いて私はなんかあるツイートを思い出したんだけど、うん、なんか そのある、まあ、多分もう40くらい、40歳ぐらいの人が、これから博士課程に行こうとしていて、うんうんうん、で、それに対して、それをこう、なんか幼稚園のこうパパ友みたいな人が、なんかこう、勉強すごい、博士課程ですか、すごいですね、みたいな。
うん、
でも、どうせ死ぬのになんでそんなに勉強するんですかみたいなことを言われて、はいはいはい、おーみたいな思ったらしいんですよ。
うんうん、
でも、なんか、やっぱりそれでいくつか出てきたのは、なんかどうせ死ぬからこそ、うん、なんかこう研究したいみたいな意見とかも出てきてて、
うんうんうんうん、
私もなんか死ぬの怖いから研究してるとこあると思うんですよね、多分、うん。だからなんか自分でも恥ずかしくて、これ私誰にも多分言ったことなかったんですよ。うん、死ぬの怖いから研究してるって話。死ぬの怖いからっていうか、なんだろう。うん、なんか究極的にはやっぱりなんか自分が死んでも残るものが何か欲しいみたいな気持ちがあったからその研究をしているっていうところは多分少なからずあって、うんうんうん、本当に何だろう、こう 何十年前の人の何だろう、こう論文とかって未だに引いたりするわけだし、はいはいはいはい、なんかそういうものに対する憧れであったり、うん、なんかそういうのがあったからやってるんですけど、うん、それを、まあ、あんまり私は人に言ったことがなかったんですよ、うんうんうん、でもな結構何人か言ってる人がいて、それに対する反応で、うんうんうん、あ、私だけじゃなかったんだと思ってちょっと結構嬉しかったです、
ね、
それが。
なるほどね、うん、まあ僕もなんかその話をパッと聞いてこう思うのは、いやそれはなんかね、どうせ死ぬから研究したいんだろうっていう、うんうん、勉強したいんだろうっていうのは、うんわかります。うん。まあなんかでも勉強の先にこう研究があって、こう爪痕を残すというか、
うんうん、
こう世界に凹みをつけるみたいな、
うんうん、
あのことはまたさらに大変なことですよね。
うん、うん、そうですね。うん、まあてかなんかその人は、が言ってたのは、やっぱりなんかこう誰かからが頑張った後を引き継いでいくじゃないけど、うんうんうん、その今まで多分研究の歴史があった上にそれを自分のこう自分なりの貢献として何かを受け継いでそれを次の世代につないでいくみたいな、うんうん、そういうなんかあれですよ、相方ですよ、つなぐバトン的なやつですよ、うん
なね、ね、
そうそうそう、うん、なんかやっぱりそういう感覚があるからやってるみたいなことを言っていて、それはある種自分っていう短いその生きてる間をその大きな歴史の中にある意味埋めることの一つでも、うんうんうん、一つのやり方でもあって、うんうん、なんかそういう意味でなんかどうせ死ぬからこそそこの一部になるとか入りたいみたいな気持ちがあるっていうのはなんかすごく理解ができましたね、うんうん、私はね。
なるほど、
うん、だからなんか結構死ぬことが大事だから その別の人がそのコメントに、うん、で言ってたのは、うん、なんか一生命があったら研究してないかもしれないって言ってました。
確かに、うん、まあなんかやっぱこう自分のまあ仕事とは関係なくとかなんかでも作りたいっていう気持ち、何か残したいっていう気持ちは、なんか僕も結構あって、でもそれはなんか仕事と、なんか生きる、うんうん、仕事に生きるかとか、そういう感じとはまた別の、なんかモチベーションでやってるんですけど、なんかそれは、なんか最終的にはなんだろうな、なんか世界に、こう、うん、そういうさざ波を立てたいじゃないけど、
うん
うん、うん、なんか自分の作ったものが他にの人のインスピレーションになったら、面白いな。
うんうん
っていうのと、まあなんかそれが最終的にはなんかこうなんだ意味を残したことになるのかなっていうのはちょっとは思います、う
ん、
ま
あなんか研究に限らず、うん、まあいろいろ両江さんが作っているプロダクトとかもそうですけど、うんうんうん、なんかこう名前が直接見えなくても、
うんうん、
なんかそうやって作ったものがこう誰かの新しいこう人生の1ページを開いたりとか、うんうん、そういうのだけでなんか全然こう違うなっていう感じがしますよね。うんうん
まあでもなんか僕は同時に、こう、なんだろうな。まあ勉強するにも近いけど、
うん、
なんかそういう、こう、気概を持って、こう、残された痕跡みたいのを見るのもすごい尊いというか、
うん、
なんかそれもすごい意味のあることだし、
うんうん、
なんかそれが残してないから、こう、あんまり何もない人生だったわい、と、自分は思わないような気は。
うんうんうんうん
するのかな。
そうですね。それは私もそう思います。うん。
なんか、でもなんかそういう、こう、意図なしに、こう、世にあるコンテンツとかわかんないけど、まあコンテンツのことを悪く言いたいわけじゃないんだけど、なんかものよりは、なんかそういう、なんだろう、痕跡なんか、これは私の作品だわいって言って出された作品を見るときの方が、なんか結構得るものとか、動かされるものが多い。
うんうんうん。
で、なんかそれは、なんか、なんだろう、それに心を動かされている部分っていうのは多分なんか例えば こう AI が無限の命を持ってこう、うん、なんか作り出した同じように綺麗な作品で得られないようなものなのかなと
は、うんうん、そうかもね確かに、うん、まあやっぱりそれはそのアーティストが限られた人生の中で生み出した作品だからこそ尊く思えるし、うん、例えばサッカー選手とかプロスポーツ選手がなんかこう限られた時間の中でこう極めに極めた技を見るから面白いみたいなところもあるし、うん、感動するっていうのがあったりして、うん、なんかまああらゆるこう何かを極めるってなった時に、
うんうん、
なんかあることだと思いますよね、
うんうん、
それでもちろんやっぱりその、うん、なんだろう結局何かの歴史に名前を残せる人ってのは本当の一部 で、
うんうん、
でだけどその文化を支えてきた人っていうのもたくさん持っといて、
うんうん、
それを受け継いできた人っていうのは、うんうん、あのもっとなんかたくさんいるわけですよね
確かにね、
うん、
まあなんかそれを受け継いでるとも言えるわけだその美術館に見に行って、
う
ん
う
ん、
そうね
そういうものが大切だと思っている方に一票を投じる行動なわけですねそれは、
うんうんうんうん、
まあなんかそういう入館者とかこう収入が支えていくっていうことにつながるわけだし、うんうん、なんかそういうのもあの同時に大切にしていきたいなと、
うん、そうですよねだから、うん、多分受け手としてそういうプロの作品を見に行くとか、
うんうん、
そういうものからインスピレーションを受けるっていうなんかあらゆるそういう推し活ですよね推し活をすることが、ねうん、そもそもそうやってなんだろう大きな流れというか限られた人生の中で何かを極めていく人に対する応援行動になると思うし、うんうん、なんかそういうことをやっていきたい気持ちはなんかすごく高まりました、
うんうん、
自分自身がそれを目指したいっていう気持ちもあるしそういうことを目指している人をどんどん応援したいなっていう気持ちかな、
うんうん、確かに、
うん
はい、なかなか結構深い話
ねなんか熱い
話熱い話に
深いのか熱いのか分かんないけど、うん、
まあでも初めて聞きましたそのなんか死にたくないから研究しているってい
う死にたくないどうせ死ぬから研究するのが近いかな。まあ、
うん。
うん。わかんない。ちょっと普通に恥ずかしいかな、これって。
いや、でも本当にそうだろうなと思います。なんか見ててというか。うん。うん、なんか、こう、まあ、すごく大変でも別になんかやめようとは多分思ってなさそうな感じは。
うん、まあどうなんだろうね。いつかやめる日が来るのかもしれないけど、うん、研究自体、うん。まあでもその、やっぱりなんかいろんな人とか、いろんなその論文、とか、
うん、
なんかあこう昔書いたものがこんなに今の自分の考えとかをこう形作ってるんだなっていうプロセスを知ること自体やっぱ面白いなって思うんですよね、うんうん、なんかその前回のエピソードでちょっと最近白論提出しました、うんうん、みたいな話したと思うんですけどそれで白論書いてるときすごいやっぱ印象的だったのがなんかその私はドーパミンに関連するのを書いたんですけどそのドーパミンのあんに関連するこう割とその、それが脳内で伝達物質として働きますみたいなことを最初に言った人ってめっちゃ最近まで来てたんですよね。で、1950年代の論文だったんですけど、95歳ぐらいまで生きていて、
うんうんうん、
そのカールソンっていう人なんですけど、うんうん、で、カールソンそんな最近まで生きてたんやってなって、うん、で、まあなんか70年代ぐらいの結構なんか、こうインフルエンシャルな学習に関する理論の論文とかも、
うんうん、
なんか割と最近までその人とかも80近くまで生きてたりとかして、うんうん、なんかそういうの見るとすげえみたいな、なんか同時代を感じるというか、
うん、
めっちゃこう自分のおじいちゃんぐらいの年の人がやった研究が今自分の研究のすごい基礎になってるし、うんうん、それはもうなんか何万っていう研究を生んでるわけですよ、その一つの研究がね、
うん、確かに、うん
なんかそう考えると本当に何だろう、まあ、自分が本当にそんなになんかねインフルエンシャルな研究できるかって言うとそれとは別として、
うんうん、
なんかやっぱりなんかこうあとうとうみたいな
そうです、ね、
推し活を感じるんだよね。
なるほどね。推し研究は。
うん、なんか私はそうやってなんかね推すのが好きなのかもしれないという気がしてきた、う
ん、
やや。
まあでもそれはなんかいわゆる推し活って言われているその市場に乗っているようなことではないってことですね、
うん、そうね、うん、市場に乗るのとは違うんだけどその人の人生を追いかけることで、うんうんうん、なんかこう尊いって気持ちになるみたいな、
ね、なるほどね
そういう個人的な推し活だよね、
うんうんうん、なんかそういう意味での推し研究を聞いてみたいな、なんか面白い研究とはなんか別にいやこれがこうつながってここで生きてくるんですよ、
はいはいはい、
尊くないですかみたいな。
確かに確かに、まあ、あるのかな。そういうのなんかまあいくつかあるかもしれないけど、うん、今パッて思い浮かばないけど、うん、
いやそれはちょっと時間かけてぜひ聞きたいですまた別の機会に、
はい
はいはい、まあそういう感じでいつになく熱い回になりましたね。
そうですね、うん、確かに、
うん、
やっぱりね、いろんなプロを応援したいという気持ちを今なんか新たにしましたね。うん、アーティストの人もそうだし、そのスポーツ選手もそうだし、
うんうん、
まあ、研究者ももちろん、
うん、
そうだと思うんですけど、うん、なんか何かに、こう自分の人生をかけてる人のことを知るだけでもなんかね、
うん、
惜しいって気持ちになりますよね。
まあ、うん。あとはあれですね、なんか一つのことにずっとやってるっていうことも尊いと思うけども、やっぱ自分の仕事、って言えるものがあるような人っていうのがすごいなっていうふうに思いますね、うんうん、それなんか長い人生を頑張ってかけたからっていうことももちろんあるけれども、なんかなんだろうな、うん、自分の仕事ですって言えるようなこう瞬間のために頑張ってる人みたいなこともなんか期間とか長さとか関係なくすごいなっていう気持ちもあります、ね、
それで言うと結構なんか料理人の人とかさ、そういうなんかサービス業系の人にもそういうことを思ったりするかな、うんうんうん、
確かに、
なんかすごくいろんな、例えばめっちゃ運転うまいタクシー運転手の人とかさ、うんうん、
確かに、
うん、なんかそういうこうなんだろうな、何かものを例えばアーティストの人みたいに展示したりとか、うんうん、名前がなんか残るって感じじゃないけど、でもなんかその人が蓄積したからこそ、うんうんうん、一つのことをなんか続けてきたからこそ、なんかこう、うんうんうん、こう提供できる何かがある人ってやっぱすごいなって思う。
そうね。いや、なんかそういうことがこう言えるように頑張ろうかな。気持ちになりますし、
うん。
うん。はい。そんな感じですかね。
はい。
はい。じゃ締め方が、あまりにも深いというか、なんか熱い話すぎてわかんなくなっちゃいます。まあ、こんなところにしましょうか。
はい。
じゃあまた次回も聞いてください。さよなら。
さよなら。